初めての漢方
森の都の漢方薬局分流堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村亜希子です。さあ今日は何でしょうか。
今日は、気象病っていうものについてお話ししようかなと思います。
気象病、お天気？
そうですね、お天気の気象に病で気象病。
あー、なんか時々聞きますよ。なんか今日は気圧がどうのこうのとか、はい、それ
それです。あの、気圧の変化とか、
うん、
まあ気圧だけではないんですけど、一応湿度とかですね、気圧とか湿度とかが急に変化した時に体調不良となるものの、一応その総称が気象病って呼ばれるんですね。
それ時々聞きますけど、私はあんま関係ないんですけどね、そういう天気の変化でちょっと体調狂っちゃう人って大変だなって思います。
そう、結構多いんですよ。で、うちも相談多くて、
うん、
ちなみにどのぐらいいると思いますか？一応このぐらいいるんじゃないかっていう数字はあるんですけど。
全体、人間全体で？
あ、まあ日本で。
日本で？うわー、そうだなー。どうだろう。3割とか？
3 割。あ、3割って結構ですね。
うん、多い。多すぎた。
3割。
3割もないか。1割ぐらい？
あ、急に正解に近くです。あれ、一応約1000万人って言われてます。
ってことは1割弱ぐらい？
そうです、そうです、そうです。
へ
ぇー。10人ちょっとに1人はこれなので、うん、まあそういう意味では意外と多いという。
本当だ。学校のクラスで30人だとしたら3人いるんだ。
そうです、そうです。
ねえ。
だから意外と多い。
うん、うん、うん。
で、まあ、症状ってしては、まあ意外と多いのが、まあそれこそ頭痛とかめまい。ここ多いんですよね。その、まあ、雨が降る前とか、台風が来るときに、頭を重苦しいとか、頭痛するとか、ですね。で、場合によってはなんか、よく言わず、古傷が痛む。関節とか古傷が痛むとか。
はい、はい、
はい。あと、まあ、これも多いのが、ちょっと倦怠感とか。まあ体重いとか、まあ鬱とかもそうですよね。
梅雨だから体調悪くなる人っていますよね、なんかね。
結構います、います。
ねえ。
漢方的に言うとも、まあ、うん、一応原因とかは、まあ自律神経の乱れ。漢方で言うと、気の巡りが悪くなるということと、うん、あと水の毒の水毒に近いことが起きます。あの、水分代謝が乱れて、
はい、
余計な水が残って体が重いとか、関節がこう痛むとか、結構あるんですけど、なので、気の巡りとか水の巡り、水の巡りが悪くなるっていうものに、一応近いかなってことが結構起きるんです。
はい、はい、先生、はい、提案です。
はい、はい。
なんか、その問題ってね、もしかして、運動すればちょっと解決するのかなって思ったんですけど、違います？
正しいです。
あ、合ってる？ちょっと、私もこの番組2年やって、もうかなりね、かなり佐藤さんに近い存在になってきた。
いや、もう次回から代わりに喋ってもらおうかなと思ってるので。
やばい、この番組、すごい今リスナーさん増えてるのに一気に減りそう。
いや、そんなこと言わないですよ。でも結構、まあ、運動は、あ、結局、まあ、今の言った通り、水分代謝とか、まあ、自律神経を整えるっていうのは対策になるんですけど、
はい、
水分代謝を上げるって一つは、まあ、運動。
やっぱりね。
ですよね。
うん。
これ重要です。
うん、
あと、ちなみにもう一つ、詰まり感も出てきます。耳が詰まるみたいな。
はあ、はい。あの、新幹線乗った時みたいな感じ？
はいはいはい。
うん。はい。
から、自律神経、水分代謝、詰まり感を除くって、このあたり
は
で重要
あ。
なんですけど。ちなみにですね、この耳の詰まり感と、 自律神経を一気に解決する生薬、何回か出てきてるものがあるんですけど、何だと思いますか？
何回か出てきてる？
漢方で言うと、これ、今回はこれとこれが使えるよっていうのがあるんですけど、そのうちの一つは、自律神経と詰まり感を治す。で、もう一つは、水分代謝。これよく使うんですよ。もう2種類をよく使うんですけど、想像がつかない感じですか。
よくで聞くのはね、鹿の角。当て
おお。
る？当てる？
ちょっとずれました、ね。鹿の角が悪いわけじゃないですよ。鹿の角は、ベースを作るので、長く飲めば水分代謝も良くなるし、当然運動にもプラスになるし、長い目で見れば、すごい耳にもいいです。
そうなんだ。長い目で見ればか。もっと、もっ
で、
と。
まあ、普段からの守りという意味では、別に外れではないですけど、今回の場合の気象病って、どっちかというと突発的になりやすいんですよ。
今日の気分ですもんね。
なので、鹿の角を普段からそうなりやすいからベース飲むは全然 OK なんですけど、なった時に、ちょっと、結構意外速効性を持って改善したいものを加えたいんですけど、それだと、ですね、一つ目はこれです。もう今、これ、ジャッコウですね。
こうは時々出てきますね。
これもう自律神経整えるとしたら、もうこれ以上はないと。ぐらい強力で、しかも、分単位に効くんです。
分単位？
分単位に効きます。
そんな効くんだ。
5分10分の世界。
いや、
なので、飛行機乗って耳に詰まりますよって言ったら、これを舐めて、飛行機乗ったら舐めてくださいっていうぐらい早いです。パニック障害で使えるぐらい、あと自律神経も早いです。
障害にもいいんですね。
なので、詰まり感があるとか、ちょっとどっちかというと、その自律神経の問題がメインになる場合は、この弱をうまく使うというふうになります。ですね。
これはね、結構悩んでる人には、これは常備していただきたいですね。
もう一個が、水分代謝上げたい。なぜかというと、頭、体、重い。倦怠感がある。台風とか雨の場合で、どっちかって水分代謝が悪化しやすいような時に症状出てくるので、で、この時に、これも即効性がすごいあるのは、ヒントがカエルの成分です。
カエル出てきた。カエル、地道にちょっとずつカエルのなんか出てくる液みたいな集めるやつ。
そう。もう完璧じゃないですか。
そう。でもね、名前は出てこない。
もう線素ですね。漢字はちょっと絶対書けないと思うので。
センソ、これはちょっと説明は難しいな。概要欄に書いてください。さっきの
こ
ジ
れは
ャッコ
貼る
も
しか
難
書け
し
ないですよ。絶対は書けないと思い
い。
ます。
書けないし、説明もできない。
そうですね。なので、ベースとしては、まあ、その人の体質に合わせたもので、底上げはやるんですけど、速効性としてはこの弱効と線素使います。で、線素に関しては、同じように水分代謝を上げて、速効性で言うとですね、有名な処方として、一般的な処方としてはこれが有名です。五苓散というもの。
お礼さんも前出てきたことあります
そう
ね。
ですね。五苓散水分代謝上げるものとしてはかなり早いです。でも、分単位効きます。で、あまりにも広かったら、この線素と五苓散を合わせて使うことがあるぐらいです。っていうのは、線素はどっちかというと、循環器系を良くして、まあ、言ってしまうと川の水の流れを速くするような。で、五苓散は余計な水を、血管に戻す。だから余計な水を川に戻すみたいな役割なんですよ。で、両方早いんですけど、役割が違うので、場合によって合わせると、まあ、より早く、より効果も出るということで、必要に応じて五苓散も一緒に使うということをやります。 なので、このあたりを知っておくとですね、気象病に対応できますということと、まあ、あと対策としては、さっき北村さん言っているように、運動は確かに重要ですし、あと場合によっては、耳をこうやってマッサージする。普通に耳をマッサージしたりとか、まあ、ちょっと温めてあげる。
耳を。
内耳の血行を良くすることで、ちょっと人によってはこの耳のセンサーがちょっと過剰に働いて気象病化することがあるので、こう耳をちょっと温めたり、こうマッサージして、こう血行、そのあたりの血行を良くすることも一つの予防にはなります。
耳か、耳。
そうですね。
これいいこと聞きましたね。ちょっと辛いなって思うときには、耳温めたりとか、マッサージ。
そうですね。なので、まあ、漢方とかこうやって運動とかマッサージを取り入れて、気象病を乗り越えていただければと思います。
ね、本当になんか持病的にね、気象病ってきっとあるでしょうから、ずっと長くね。
まあ、そうですね。まあ、
ね。
最初に言った通り、かなりの方がなるものなので。
ちょっとね、本当つらい方は上手に漢方なども取り入れて対策をね、取っていただきたいと思います。
はい。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。